まあ私事なんですけれども、10年以上ぶりに新連載始めてしまいまして。
おお、ああ、見たよ。IT メディアの記事でしょ。
辻信弘の投げます一石点で終わるこのタイトルね。
あれもう10年ぶりなんだ。長いね、結構
なん
ね。
かね、確認したらセキュリティダークナイトライジングが2015年の前半で終わってましたね。今回はペネトレーションテストは死んだっていうタイトルで。
なかなか思い切ったところに行きましたね。
そうなんですよね。まあでも自分が言うことに、まあね、その僕がペネトレやってたっていうのは知らない人もいるかもしれないですけど、長年やってた自分が、今も携わってはいるんですけど、そういう自分が書くことに意味があるんかもなと思って書いてみました。
いいんじゃないですか。
そうですよ。読みましたか？
ちょっとだけ読みました。
ちょっとだけ読むってなんでできるん？
へえと思って、あ、こんなこと書いてんだなーっていう。
なんかペネトレからこうリサーチに変わったからこそみたいなならでは感も出せていいかなと思ってやってみたんで、もしね、よかったら皆さんちょっと読んでいただきたいなと思います。
なんかあれですか、そのタイトルから察するに、これからもこう、なんか一石を投じていくわけですか。
そうですね。結構我々、まあ、根岸さんと看護さんとやってるような、こう、まあ、これ、このポッドキャストもそうですし、あとはまあ IT メディアとかマイナビとかで喋らせてもらってるような内容をもう一回ちょっと整理し直したりとか、今の時流に合わせて考えてみたりみたいなことで、これってちょっと違うんちゃうかな、どうなんやろうみたいなところにこう切り込んでいければいいかなと思ってます。
おお、いいっすね。なんか我々結構ね、今の現状に対する問題提起とか、皆さんそっち、こうみんな気が向いてるけど違うんじゃないですかみたいな、なんかそういう課題を提示すること割と多いから。
合ってるかなと思うんですよね。
なるほどね。楽しみです。
第2回、第3回もちょっと、お楽しみにいただければな。一旦、だいたい月1回、月か、まあ、1ヶ月半に1回ぐらい出せればなっていう感じのペースでいこうと思ってます。
お、じゃあ長期連載楽しみにしております。
はい、よろしくお願いしますってことなん
は
で
い。
すけども、はい、今日もお便りが来ておりまして、
はい、お願いします。
はい。コーヒー情報を前回ちょっと僕が芸者のボスのね、やつを紹介したということで、コーヒー情報を募集ということらしいのでというお便りが来ておりまして、珍しいコーヒーというと名前の出るコピルアクはいかがでしょうか？ジャコーネコのあれですということで、これご存知ですか？
飲んだことはないけど知ってます。有名だよね、それね。
そう、僕もね、飲んだことないんですが、まあ、ジャコーネコのあれは何かっていうのを調べていただければいいかなと思うんですけども。
はい。
はい。まあ、体の中でね、発酵させる的なやつで、結構値段するやつ。これもうちょっと飲んだことないから、買って飲んでみようかな。せっかくやしと思ってますね。
ああ、なんかかなり高級品だよね。
いや、高いっすね。調べると結構、ええ値段しょるんですよね、これ。
ね、はい。
とかですね。あとは、最近聞き始めたのかな？今、やっとこう21回目。時々新しい回を混ぜて聞いてますというご新規さんですかね。
ああ、そういう聞き方もあるのか、なるほど。割とさ、ほら、今までの人って、こう、新しく聞き始めたら、こう、だんだん遡ってくっていうタイプが多かったけど。
多いですね。でも僕結構古いのから聞いていくかな。なんか最近聞き始めたポッドキャスト、別の、うちのとは別のやつとかやると古いのから聞いていくんで、まあ結構僕はこういう感じが多いかな。
ああ、そうなんだ、なるほどね。
21回って調べてみたら2019年の1月ですよ。
だいぶ昔、まだ、リモート収録する前やん。
なんかね、ちょっとだけ聞いてみたらね、コレクションナンバーワンの話してましたね。
ああ、懐かしい。
なんで、コレクションナンバーワンも、その出てる、ハブアイビーンポウンドとかで調べるけど、2も3も4も5もやってくれよ、みたいなことを看護さんが言ってて、でも、あれ結構重複あるもんな、みたいな話でね、僕がね、リーク、どうせリークさせないなら重複排除してリークせえや、みたいな無茶苦茶なこと言ってましたね。
確かにね。ハブアイビンポードのさ、トロイハントさんも、なんかリークがあるたんびにブログ書いてるけど、やっぱり結構重複があってとかさ、もう過去にリークされてるやつの、2番煎じ、3番煎じみたいなやつが多いみたいな、そういうことを言ってるからね、実際多いんだろうね、そういうのね。
今も未だにやっぱりいろんなリークの内容とかチェックして分析してますけど、やっぱ多いんすよ。これ絶対めっちゃ前のやつやみたいなのが明らかなのがいっぱいあるも
ね、うん、調べてみないと分かんないもんね、そういうのね。
まあ、売ったりとかしてるし、あとテレグラムとかの VIP チャンネルで流すみたいなサブスクやってるから、どうしても何件流しますって言ったら水増しも増えんのもしゃあないんかなと思ったりしますけどね。そう、そんなんとかですね。あとは、4年前にですね、お便りをいただいてた方で、4年前の初任給で指キーと予備キーをご両親にプレゼントしましたっていう方から、久々にお便りが来てましてですね。ポッドキャストを聞いたことで、現在、アシスタント CISO になっております。というお便りが来ておりました。
え、すごい重要な役職じゃん。
そうそう。CISO 補佐っていうのが日本語で言うたらアシスタントやから。
CISO 補佐ってさ、その、割と CISO がそのマネジメント寄りで、あまり例えば技術が分かんないときに、その補佐の人が実質、その橋渡しをするっていうか、むしろ補佐の方が業務的には重要だったりとかするケース結構あるから。
確かに、なんか右腕とかね。
そうそうそう。あと、まあもしかしたら将来的に CISO になるのかもしれないし、分かんないけど、それはちょっと重責ですね。すごいですね。頑張ってください。
キャリアパス、キャリアプランにも影響し始めましたよ、とうとう、この
ね。あれぜよ聞くとなんかね、CISO になれるみたいな。
そうそう、いいじゃないですか。
それちょっと言い過ぎたね。
ちょっとね、ちょっとね、あんま言い過ぎてよくないかもしれないですね。
前回それ学んだじゃないですか、それ。
学んだ、学んだ。5点から10点ってやつね。
そうそうそう。
あ、でもなんかあれ、補足の、DM いただいてて、5点、10点が、こう、分かれ目になって落ちちゃう人って3割ぐらいいるって言ってましたよ。
あ、マジで？あ、それぐらいの、じゃあ合格ラインスレスレに、結構グワッといるんだね。
そうそうそうそうそう。だからやっぱ聞いた方がいいんですよ、このポッドキャストは。
確かに。
はいですね。あとはですね、ネギスさんが前回紹介されたキムウォルフのやつですね。キムウォルフのやつ、安く売られている製品にはそれ相応の理由があるなと。メーカーと、攻撃者が結託してるならボットネットを拡大させる目的があるし、結託してなくても、セキュリティ対策とか製品検査プロセスとかを適切に行ってなかったりするだろう。便利で安いものには注意だなというお便りが来ております。
以前だったらさ、その家電とかは安かろう悪かろうだとしても、まあその品質が悪くてなんかちょっと、例えばテレビだったらちょっと映像が良くないとかわかんないけど、機能面でね、若干劣るけど、まあ安いしいいやっていうものもあったと思うんだけど、今のその家電とかって基本全部ネットワークにつながっていて、なんか汎用的な OS が動いていてみたいな、そのもはや家電といってもそういうものがついてるのが当たり前だからさ、なんかちょっとそういう何か問題があった時に、その単なる安かろう悪かろうで品質悪いねでは済まなくなってるよね。そこら辺のちょっと影響度合いがちょっと昔と違うかなっていう気がするんだよね。
確かになんか、いたしかゆしやなと思うのは、その、昔のね、その家電が性能悪くて安いの買ったら跳ね返ってくるのは自分の生活やけど、今は社会的な問題に発展するっていうところも厄介で。でも、ただこれ逆に自分にはあんまり影響ないっていうところが、やっぱりますます難しい理由になってるなと思いますね。
そうそうそう。そこら辺のね、ちょっと、自分が思ってるところとそのね、ギャップがあるっていうのが難しいよね。
やっぱ何かしらの基準みたいなものとか選ばれるようになる理由っていう風なものの後押しがどっかから必要なんかなってやっぱ改めて思いましたね。
はい。
はい。でですね、質問が、二つ来てまして。
はい。
ウェブサービスはログアウトする習慣が大事だと思うのですが、皆さんはどうしていますか？ログイン状態のクッキーのあれが盗まれると不正ログインのリスクがあると思います。少しでもリスクを減らすために、私はなるべくログアウトするようにしているのですが、考えすぎですかねというお便りでございます。
へえ、おお、どうしてる？
僕は、あんまりログアウトしないですかね。自動で、大事なやつはもうなんか自動でログアウトすぐさせられたりとかする。
ああ、そうかもしれないね。
僕
なんかね、今言われて気づいたけど、例えば、銀行とか金融系とか証券とか、わりかしそういうやつは、必ずログアウトしてるね、僕は。
銀行とかは結構すぐ切られるな。
勝手にほっといても切れるだろうけど、そのままログインしっぱなしっていうのはなんとなく気持ち悪いっていう。いや、言われてみれば俺毎回そういえばログアウト自分でやってるなっていうふうに思って。でもさ、逆にその、毎日のようにアクセスするそのサイトとかっていうのはいちいちログアウトなんてしてられないっていうのもあるから、
ま
あ割とログインしっぱなしっていうのもあるし、まあなんか使い分けてるかも。
でも、言われてみたら僕でも証券会社のやつはログアウトしてるわ。なんかそんなに僕の場合めちゃくちゃ買って売ってみたいな、それこそ FX みたいな運用の仕方みたいなのをしてるわけじゃないから、もう年に限られた回数しかブラウザのパソコンのブラウザでログインしないんですよ。あとはスマホで見てるんですよね。
わかるわかる。俺も同じ感じだわ。
うん、なんか年に一回ほら、例えば積み立て設定するとかそういうのあるじゃないですか。
うんうん、残高確認するとかね。
そうそうそう、そういうのをやって作業が終わったらログアウトして、あとはもう、ね、年間スマホでしか見ませんみたいな感じでやってるな。確かそういうのもあるな。
必ずしもやんなきゃダメってことはないし、使い方次第だと思うよね。あとその今僕とか辻さんも無意識にやってるって言ってたけど、その自分にとっての重要度合いによって使い分けたらいいんじゃないかね。
そうですよね。なんかこう、まあ、2要素してるとか、こういうのは関係なく、クッキーになると関係なくなってくるから、まあ、クリティカルやなとかっていうのと、あと自分のめんどくささを考えて、全然それが許容できるようになったら、ログアウトするに越したことはないかなと思いますね。
そうね。あと、本来であれば、その、さっき言ってたみたいに、サイト側がセッションの有効期限とかを、まあ、その、短めにするだの、自動的にログアウトするだの、ユーザー側にそれをやらせなくてもできるようになっているべきだと思うんだけど、まあ、ものによったらその辺が結構曖昧なやつっていうかさ、ログインしっぱなしのやつとかあるし、まあね、ユーザー側が明示的にやった方がいい場合もないことはないと思うんで、まあそこはね、使い分けかもしれませんね。
そうですね。まあ考えすぎってほどではないかなと思いました。
そうですね。
はい。で、最後のお便りで最後の質問なんですけれども、会社でセキュリティに詳しくなくても、興味を持つ社員有志が月1回集まって、セキュリティにまず触れる目的で勉強会をしています。これまでインシデント事例研究やハッキング体験などをやりました。コンテンツや進め方についてアドバイスがありましたらお願いいたします。というお便りでございます。すごいしっかりしてる。
あれ勢からのお便りだから、あれは当然、進めてくれてんのかな。
あ、そう、どうなんですかね。
まあ、それは当たり前か。
まあでも、あれを、これを聞いて、ディスカッションの、なんか、ネタにしてもらってもいいんじゃないかなとは思いますけどね。
うん、なんかね、時事ネタ、こういう紹介してたけど、似たようなやつを、例えば自分でたちも調べてみるとか。そうね。あとは何だろうな、何かあるかな。
僕、これ、自分がチーム持ってた時とかは、持ち回りで、とにかく自分で気になったことを、みんなが知ってるかどうかは別にして、調べてきて発表するっていうのをやりましょうっていうのと、あとその履歴管理っていうのやってましたね。あんまり重複せえへんように管理するっていうふうなやり方でやってました。
いわゆるその学生とかがやるのは、輪行的なやつっていうのはね、結構効果が高いと思うし、まあ、それぞれやっぱ担当を持って責任を持っていろいろ調べてくる発表するっていう経験は大事だと思うんで、
うんうん、
まあ、ネタは何でもいいけどそういうふうにやる参加型のやつがいいとは思うけどね、まあ、なんか聞いてるとでもまあそういう感じにやってるっぽいから単なる座学って感じじゃなさそうだしね、なんかそういう工夫をして社内でやってるって素晴らしい取り組みだね。でもね、
素晴らしいですね。で、あと僕らがやったのはある程度回数重ねた後はオープンな会にしてました。
あー、社内誰でも参加できるみたいな。
うん、で告知をやって、まあ、ワーキンググループみたいなその社内のやつでやってて、で例えば営業の人がそのお客さん先で喋るようなネタが欲しいとか、まあ、聞きたい人は来れますみたいなことで、まあ、そういう方にも質問、詳しくない人とかに質問していただくことで説明の能力を磨くとか、分かれへん人の気持ちが分かるみたいな会にする形をとってましたね。
おー、いいね。その取り組みはいいじゃないですか。
そうそうそう。そういうのやってましたよ、昔。懐かしいな。なんか、名前が結構あれなワーキンググループやったんですけどね。
あ、そうなんだ。
うん。ハック専門学校っていう名前で。
なんかそういうのありそうだよな。
いやでもね、結構ね、アクティブディレクトリーを組んで、ちっちゃいネットワーク、オフィスのネットワークとか作って、実際に攻撃される PC を皆さんちょっと触ってみてください。こんなことなるんですよ。とか、そういうのもやったりとかしてましたよ。
僕もなんか、若い時は、社内でいろいろ自主的な勉強会とかたくさんやってたな。
やってた。全然やってないな、最近の。どうしても外向きになってしまうな、最近はな。
そうね、ちょっとやっぱり、 変わってくるよね。やっぱりどうしてもそれはね、ある程度しょうがないと思うけど。うん、
そう。なんかこういうのやりながら、こう、世代を作っていくっていう形も意識するとよりいいんじゃないかなと思いました。
うん。はい。ぜひ、続けて頑張ってください。
はい。ありがとうございます。はい。ということで、お便りをいただいた方で、こうやって読ませていただいた方には、番組特製ステッカーの印刷コードを差し上げてます。5種類あるんで、5種類集まりましたら、写真を撮って集まりましたよっていうふうに僕に DM いただいたら、6つ目のシークレットを差し上げてますし、6つ目のシークレットをゲットした方だけの、まあ、公開収録参加券みたいなものもあったりするんでですね、もしよかったら、どしどしお便りいただければと思います。気軽な気持ちで OK です。よろしくお願いします。
はい、お待ちしてます。
はい、ということで、今日もセキュリティのお話、ああ、今日看護さんおれへんねん、そう言ったら。
まあ、そうだね。久しぶりに二人ですね。はい。
そう、二人でございますけれども、じゃあ今日は二つのセキュリティのお話になるんですが、じゃあ今日は僕から行かせていただきます。
はい、お願いします。
はい、今日僕が紹介するネタというか、まあお話はですね、まあちょっとまあ僕も日がな一日ですね、X 眺めたりとかいろいろしてるんですけども、SNS、まあ X なんですけども、X で、声を盗んで、まあ、いわゆるその録音してですね、生成 AI を使って、まあ、なりすまし、その人になりすますという騙しの手口が、活用されてるぞという注意喚起っぽいものが話題になって、まあ、軽くバズってる感じだったんですね。
うん。
で、そのバズってたポストの内容をちょっと簡単に読ませていただきますが、最近アメリカでは無言電話をかけて何か喋らせて切断し、その録音から再現した同じ声の AI で家族にオレオレ詐欺を仕掛けるというやばい手口がじわじわ広がって FTC が警告をしているというふうな言った趣旨のですねポストがあって、まあ、かなりバズっててですね、僕は、昨日見た時点では361万件のビューということで、まあ、かなりいろんな人に見られてる。
へー、そうなんだ。
そうそうそうそう。で、まあ、この X のポストにも書いてある通り、アメリカの連邦取引委員会ですね、FTC。これが、消費者保護向けのですね、情報助言みたいなもので、詐欺師は AI を利用して家族の緊急事態を装った手口、で、攻撃が高度化しているというふうな注意喚起が出ていましたと。で、まあ、どういった注意喚起かってタイトルから大体想像がつくかなと思うんですけども、まあ、詐欺師、まあ、攻撃者、サイバー犯罪者と言ってもいいのかもしれませんけれども、こういった人たちは AI を使って皆さんの大切な人の声を複製できますよというふうなことで、まあ、オンラインに投稿されたコンテンツとかから入手できるような家族の声、まあ、短いこう音声クリップとかですね、使うだけでその人に声をなりすますことができるんだというふうなものでした。で、まあ、この詐欺、まあ、詐欺と AI のですね、この、ま、いわゆるディープフェイクみたいなものを組み合わせるっていうようなことで、これすごい短い文章なんで、さらっと読めるかなと思うんですけども、まあ、これに対してどう見分ければいいんでしょうかみたいなことも書いてあって、で、まあ、基本的に答えとしては、これもシンプルで、声は基本的に信用しないでくださいと。で、その人に、まあ、直接電話をかけて、内容を確認するというふうなことを、してくださいね、というふうなものが、さらっと書かれてあるものでした。で、X に書いてあったポストの内容と、ちょっと若干食い違いがあるなぁ、なんて思いながら見てたら、これ自体はですね、ポストには最近アメリカではってあったんですけど、この注意喚起自体は、2023年の3月の末に出されたものだったんですよね。まあ、こういった、声をどっかで何かしらの方法で入手して使ってるっていう風なことは事実だとは思うんですけども、無言電話をかけて声を取ってっていう風なものは、法的に認められて、こういうことがされてますよっていう風に注意喚起をされているものではないというか、そういう因果関係が示されているわけではなかったという風なものです。で、まあ、そういうのを読んで、まあ、そうかそうか、そういうこともあんのか、みたいな感じで、はいはい、そっとじそっとじというふうな感じにはならずですね。まあ、とはいえこういったものって内容的には2023年からだと進歩してたりとか、事例とかも増えてるんじゃないかなってことに加えて、まあ、僕自身も結構こういう、なんていうんですかね、騙しの手口っていうんですかね。そういったものにはすごく僕は関心のある分野なので、これについてちょっとだけ調べてみましたというのが今日のお話になります。
ほうほうほう。
ちなみに僕 AI そのもの自体にめちゃめちゃ深い関心があるっていうだけで、騙しの手口っていうところへの応用に興味があるっていうところですね。ちなみにこれ僕はこういう AI を使って、まあ音声でなりすますみたいなのに関心を持ったきっかけっていうのがあってですね。 まあ、ソーシャルエンジニアリング自体は僕昔から講演とかでもフィッシングだなんだとかっていうようなものでお話をしてきてて、もともと興味があったんですけど、それプラス AI というふうな意味だと、まあ、このポッドキャストの195回、ちなみにタイトルは KEV と OTP と MFA スペシャルっていう、よくわからん感じのタイトルのやつでですね。で、ネギスさんが取り上げた、リツールっていう会社のブログで、When MFA isn't actually MFA っていう風なものがあったと思うんですけれども。
はいはいはい。あったね。結構巧妙な手口で攻撃されたやつね。
そうそう。結局、まあ簡単に言えば、フィッシングだけではその時突破できなかった、まあ、MFA、多要素認証を、その会社の上司数の方の声を AI で装って、フィッシングに引っかかった人に電話をかけて、まあ承認させるなり、MFA のコードを聞き出すなりみたいなことをして、最終的にはリツールの環境に VPN を通じて、多要素認証を突破して侵入することに成功したっていう、結構衝撃的な事件だったと思うんですけども、
うんうん、
それで結構興味があって、まあ講演でも喋ったりとか、多分3人でもこの件喋ったことありますよね。IT メディアかど
う
かで。
そうだね。
そうそう。で、それでね、最近どうなんかなっていうふうに思って、見てみたら、まあ、2024年の事例とかがいくつかいろんなサイトで紹介されててですね、ネギスさんがイニシエの時代に使っていたラストパスの件とかも紹介されてて。
イニシエの時代っていうほど古くないけどね。
そっか、2、3年か。2、3年前か。
そう
そう。そっか、そっか。で、このラストパスも、生成 AI の音声メッセージを、CEO を装って、連絡してきたっていう風なものがあって、機密情報だったりとか、その認証の共有とか取引情報みたいな、そういう承認を引き出すようなものがあったっていう風なものがあったんですけど、これは、従業員がすごく注意深くて、なんかいつもと口調ちゃうぞみたいなとか、文脈が変やとかっていう風なことで、まあ、実際に被害は発生しなかったっていう例なんですけども、これ実際にはこの試みを受けて、ラストパス自体は、経営陣のこう通信に関する、やり取りに関する、まあ、プロセスを強化したりとか、あと緊急ですみたいな感じで連絡をしてきた時にでも、まあ、事前にパスフレーズを決めておいて質問して本人かどうかを確認するみたいなものとか、あとまあ、通信の内容を踏まえて、発信者認証みたいなものとかを取り入れるっていうようなことをしたそうです。
ほうほう。
そうそう。で、あとはですね、これも同じく2024年の夏ぐらいなんですけど、フェラーリですね、高級車で有名なフェラーリ。で、フェラーリの CEO、これも CEO を装って、音声詐欺で連絡をしてきてですね。で、多額の送金を強要しようとしたっていうふうなものもあったんですけども、これはですね、なんかこれ、もともとルールが決まってたのかわかりませんけど、ラストパスがこれで講じた策と一緒で、電話かけてきた、要は CEO を語っている、犯人に対して、この CEO が最近、まあ、社内でですかね、推薦した本って何みたいなことを聞いたら答えられなかったんで、こいつ違うやんけっていう風になったそうです。
なかなか手が込んでるね、それはね。
そうそう、しっかりしてるなっていう風に思いましたね。なんでこの、まあ、対策はいろんなテクニカルな対策とかもありますし、こういうアナログな今までの方法、まあ、例えばコールバックするなんていうのも基本的な対策かなと思うんですけども、まあそういったものがやっぱかなり有用だなっていうふうには、はい、思いました。
うんうん。
こういうことを通じてなんかこう僕やっぱ思ったのは、秘密の質問っていうのと同じようにですね、これ秘密の質問でも今や秘密じゃないですし、SP800 の 63B とかでももうこれやめましょうみたいなふうに言われてますけれども、それと同じく、声とか、まあ声に限らず映像とかもそうですかね。ビデオチャットとかでもそういうフェイクがありますけれども、そもそももうそれだけ単体では、まあ、信用に値しないようになってるっていうのをもう一回こう気を引き締めなあかんなっていうふうには思いました。で、まあ声っていうものをこう再現するためのハードルの高さなんですけど、2025年、去年のですね、10月30日の株式会社ガーディアンが出してる記事を見たらですね、クリアな音声であれば、3秒から10秒ぐらいのサンプルがあれば、本人と区別できないような音声を生成可能な段階にまで来てるみたいなことが書いてありましたね。なんで、こう、まあ、システムで対抗するっていうのもなかなか金がかかるんで、選択肢としてはなしではないとは思うものの、まあ、今まで、まあ、コールバックにしろ何にしろしっかり確認をしなければいけないですよっていうプロセスを徹底するっていうふうなことを、まあ、しっかりしないといけないし、あとは、こういうのを偉い人からきちっと確認するんやぞとかっていう、こうめんどくさいとか言わせないというふうな、きちっと俺からだろうが私だろうが確認すべきだっていうふうに、 まあ、上質だったり、セキュリティ部門というよりも、偉い人からのレターみたいな感じで、社内に発信するっていうふうなことをしていただいた方がいいんじゃないかな、というふうに思いました。で、やっぱコンシューマーな部分で関係するってなったら、やっぱりこう、オレオレ詐欺やと思うんですけれども、AI を用いているものではないけれども、いわゆるこう、シンプルなオレオレ詐欺っていうのの被害額ってそういやどうなってんねんっていうふうにちょっと気になって調べてみたらですね、もう年々増えてて、コロナ禍の時はちょっと下火になったみたいなんですけど、それでも300億ぐらいの被害があるんですよね、国内で。あの、警察庁の発表ですね。
うん、うん。
で、2024年のその警察のレポートを見てみると、コロナ禍で下火になってた頃よりも倍以上、710から718億円ぐらいに過去最悪を更新したっていうふうにあるんですよね。そう。なので、まあこういう音声とかっていうのに加えて、まあ真似るっていうことに加えて、さらにこれ自動で喋るようになって、これ精度が上がったら、被害額ってもっとゾッとしたような数字になるんじゃないかなっていうふうに思うので、今から、いろんな事例を知っておく必要があるんじゃないかなというふうにも思いましたし、まあもしね、関心があるぞっていうふうな方いらっしゃいましたら、フィッシュケアっていうところの、トップ10ディープフェイクフィッシングスキャムズっていう、まとめられた事例集みたいなものがあったりするので、それも合わせてね、見ていただいたり、まあ、組織だったり、ご家族だったりに共有いただければいいんじゃないかなというふうに思いました、というお話でございます。
聞き入ってしまったけど、途中で言ってたさ、
うん、
企業向けの話でラストパスとかフェラーリとかの事例が出てきたけども、
うん、
多分あそこで言ってたその対応っていうのはさっき辻さんも言ったけどその事前に多分取り決めておかないとその場の担当者のさ思いつきでやるのは難しいと思うんだよね。
ああ、人によっちゃいますしね。
そういうのをパッと起点の聞く人がさその場で本当かなってパッとなんか聞くっていうことはできるかもしれないけども人によると思うんで、さっき言ったみたいに、その社内のプロセスとして、取り決めとして、こういうことがあったら、こういう手順で確認しなさいみたいなのを、あらかじめ決めておくっていうことが多分必要で、でそのためには、こういう攻撃があるよっていうことを、まあ、やっぱりちょっと社内にちゃんと認知させておくっていうことが大事だと思うんだよね。だそれができているところと、できていないところで、多分差が出るのかなっていう。
確かに確かに。
うん、思うのと、あとその最近もさ、ちょっとそのディープフェイクとか AI の話とはそれるけど、
うん、
去年、ちょっとポッドキャストで取り上げたことが覚えてないけど、国内で地方の銀行でさ、ボイスフィッシングで結構な被害が出たっていう話があったでしょう。
はい、取り上げました、取り上げましたよ。それ、根岸さんかな、確か。
あれもちょっと思ったんだけどさ、単にそのスパムのメールとかフィッシングメールが来るのと違って、音声でその担当者のところに、まあ何かしらもちろんその絞り込みはしてるんだろうとは思うけど、直接自分のところにその担当の銀行を装って電話がかかってきたら信じられやすいっていう話があったじゃん。ねえ、あれもそうだし、今回のもそうなんだけど、多分だけどその人ってさ、単にその文章でそれっぽいのが来るっていうのももちろん騙されるとは思うんだけど、例えばビジネスメール詐欺なんかね、あると思うんだけど、
うん。
それよりも、その自分が見知った人の声でとか、あるいはその目の前でその自分が知ってる人がリアルタイムで映像で何か喋りかけてくるってことに対する信用度合いが違うと思うんだよね、おそらく。
確かに確かに。うん。
文章よりも音声、音声よりも映像の方が本物らしさとか信じやすさが多分上がるんじゃないかなと思うのね。まあその辺は多分そういう研究をしてるとか専門にいると思うんで、ちょっと僕は専門家だから分かんないけど、多分ね、多分直感的にそういう気がするわけ。
無意識に反応しそう、なんか。
多分ね、なんとなくね、なんかその、全然見知らぬ番号からかかってきても、知ってる声だとあれって思っちゃうっていうのは、多分あると思うんで、
うんうん、
なんかそういう信じやすさを逆手に取られてるから、逆にそういうところがこう穴にならないようにしておかないと、まあ、オレオレ詐欺なんかもそうだと思うけど、なんかね、そういうところはやっぱりこう人間の弱点をついてるからこう防ぎにくいよね、やっぱね、ソーシャルエンジニアリング系ってね。
うん、今の根岸さんが銀行でっていう話でちょっとふっと思ったんですけど、
うん、
かかってくる電話の認証するっていう風なシステムで解決する方法も、あとはコールバック、まあ、コールバックはいいとして、その秘密のフレーズみたいなものを事前に決めとくっていうのも、これ家族内とか組織内はできるけど、外部の権威とか銀行とかには効かないですね。
そうそう、だからその辺がね、こうどこまでを対象にするかみたいな話もあるし、
うんうんうん、
だから事前に準備できることとできないことがあるとは思うんだけど、ただでも、決まってるのと決まってないのではだいぶ差があると思うんで、
そうですね、
うん、そういう今ある現状のリスクに対して、自分たちの今の、あの仕組みとか、取り組みだとどこまでできるかっていうことをちゃんと認識しておかないとね。
そうですね。なんか社内の偉い人からかかってきたらとか、あとはあまり電話かかってきへん。顧問弁護士からやったらどうか、銀行やったらどうかみたいなものでシミュレーションしながら、こう、組織内で語り合ってみるのもいいんじゃないかなと思いました、これ。
あと今聞いててもう一個思い出したけどさ。
はいはい。
今日、看護さんいないから、せっかくだから話題にするけど、最近看護さんがまとめてたブログ、ピオログでまとめてたさ、LINE グループに誘われて、そこで、詐欺、が発生するってやつあったじゃん、
うんうんうん、
あれもさ、なんかこう、いやこんなの誰が騙されるのってちょっと正直思ってたんだけど、結構被害事例が出てるんだよね、あれね。
そうそうみたいですね。
あれなんかもう自分の会社の CEO がこういうその LINE でグループを作るってことを呼びかけるなんていうことが起こり得るのかどうかっていうことに対するそのなんていうの、確認度合いによって多分被害が出る出ないっていうのが変わってくるっていう点で、なんかまあその根っこは同じなのかなと思って、今聞いた話と、
うんうんうんうん、
あんなそのいきなり LINE グループに作って俺を招待せよなんてさ、明らかにおかしいけど、
うんうんうんうん、
なんかでもね、そういうのに、あ、こんなやっぱ騙されて被害発生しちゃうんだと思って、ちょっと俺は逆にそれが衝撃でさ。
確かにね。でもなんかああいうメールを到達しないようにしたいとかっていう風に考えると、なかなか難しかったりするなみたいな話、この間知人としましたね。
ああ、そうだよね。
そう、あとはなんか最近ね、注意喚起で見たんですけど、チャットワークってあるじゃないですか。
はいはい。
うん。あのチャットワークのなりすましで、そういう口座情報とか現金の振り込みを要求するなりすまし詐欺が発生 してるのを確認したんで、気をつけてくださいって出てましたよ。
やっぱこういうのって、その、結局は人をだまくらかすソーシャルエンジニアリングって、その、ね、本質的には全部基本同じだけど、それに至る人の手段がいくらでも、あるっていうところが厄介よね。今聞いただけでもさ、電話もあれば LINE もあればチャットワークもあればメールもあればもう何でもいいわけじゃん。
うんうん。設定によっては Teams もありえますからね。
いや、何でもありえる。うん。
だから結構大変ですよね、この経路ごとにいちいち言わなあかんっていうのもね。
いや、だからその経路ごとじゃなくて、多分どんな経路であっても最終的にこういうことが言われたら必ずそこで確認をするっていう風に、多分ストッパーがいるんだよ、多分ね。
ああ、はいはい、そうですね。
何か大事なことが発生する、まあ、例えばその振り込みをするだろうなんだろう分かんないけど、何かしらそのイレギュラーなことが発生した場合には、本当にそれが正しいかどうかっていうのをチェックする、チェック機能がないと、経路ごとにやってたら、これ、キリがないっていうか。
そうですね、まあそういう、まあ、最終的にはここで止まるで、ここでちゃんと確認するんやでっていう、まあ、お金に関するものだったら、これは絶対にっていうのはやりつつも、まあ、最近こういうのもあるぞっていう風なので、こう気を引き締めてもらうためにも、注意喚起をこう定期的にじゃないですけど、新しいものがキャッチアップされたら、こんなんもありますからねっていう風に周知するのがいいかなと思いますね。
うんうん。その両面が必要だね。
ちょっとショーノートには参考になるようなやつとかも貼っときますんで、チェックしていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ次はネギさんです。お願いします。
はい。今日はですね、私は、脆弱性の話を取り上げたいと思うんですけども。
はいはいはい。
シスコのセキュア E メールっていうメールソリューションなんだけど、脆弱性自体は公開されたのは年末、昨年末で、
うんうんうん、
12月の17日にシスコから公開されたんですけども、
うんうん、
CV の番号でいうと2025-20393ってやつなんだけど、これセキュア E メールっていうメールのアプライアンスに存在する脆弱性で、一応条件はあって、そのスパムの検疫機能が有効になっているっていう、まあ、条件があって、まあ、これはデフォルトでは無効になってるらしいんだけど、まあ、ただこれを設定して使っている場合には、リモートからルートの権限で任意の行動事項ができるっていう、まあ、非常に危険度が高い、やばいやつで、まあ、CVSS のスコアでいうと10点満点ですと。
うん、
で、加えて、これ17日に公開された時点では、シスコ曰く12月の10日に、まあ、1週間前に攻撃を把握したって言っているので、まあ、そこから脆弱性の情報を公開したということで、まあ、いわゆるゼロデイ攻撃ですと。 攻撃も観測してるし、当然ながら KEV にもその後登録されましたよっていう、
うん、
まあ、そういう感じで、で、まあシスコのセキュリティ部門のシスコのタロスっていうところが、まあ、ブログを書いていて、彼らの分析によると、中国の APT のグループの UAT9686 っていうふうに、まあ、名付けられているグループがあるらしいんだけども、
うん、
まあ、ここがどうも攻撃をしているようだと。攻撃に成功すると、まあ、なんかアクアシェルっていう Python のバックドアがなんか埋め込まれたりだとか、まあ、なんかいろいろそういう悪さをされますよと。
うん、
はい。まあ、そういう報告が出てましたと。で、加えて、まあ、その攻撃を実際に観測しているっていう話がシスコからだけではなく、被害事例も、まあ、いくつか報告されてて、国内の事例を1個紹介すると、東海コミュニケーションズっていう、これ、まあ、静岡の通信会社なんだけども、ここが、法人向けに提供しているワンオフィスっていうの、まあ、メールソリューションがあるらしくって、
ほうほうほう。
ここで、まあ、そのシスコのセキュア E メールのなんかアプライアンスをどうも使ってたらしいんだけど、12月の3日に、その、機器で不正アクセスを検知しましたということで、まあ、その機器の開発元であるシスコと協力して調査をしたところ、まあ、どうも情報が漏洩したらしいという話があって、セキュアイメールってそのメールの隔離をする機能があるんだけど、そのスパムとして隔離されてたメールが、漏れた可能性があるということで、その数が350万件ということで、まあ、結構数としては影響が大きいなというのと、加えてこの、 あのメールのアプライアンス以外にアカウントの管理に使ってた LDAP のサーバーと、あとなんかログを保管したサーバーもどうも被害に遭ったらしいということで、まあ、そちらはメール本文じゃないけど、まあ、そのメールのなんだヘッダー情報だとか、あとアカウントだからそのドメインの情報とか、あとはメールアドレスの情報とか、なんかそういうのがまあ数万件とかっていう単位で漏れてる可能性があるっていうような、
うん、
まあ、そういう報告が出ていて、国内でも被害事例が出ているという、まあ、結構深刻なものでしたと、
うん、
でですね、これ僕特にそのやばいなと思ったのは、
うん、
これあの12月の時点では情報は公開されたけどパッチはまだ出てなくって、しかもワークアラウンドもないと。
ああ、なんか見てみたら、あれですよね。その、ワークアラウンドというか、こう、あるべき設定をちゃんとしてくださいぐらいのことしか書いてなかったですよね、これね。
そう。本当にこう、別にこのデータセットに限らず、どんな場合でもやっとくべきことは書いてあるだけで。
そうそう。何の参考にもならんっていう感じしましたね、あれ。
どないせい中年っていう感じ。
ほんまにほんまに。
だからもうずっとその、悪用されて、まだ修正がないっていう、まあ、いわゆるゼロデー状態がもうずっと続いてたんだよね。
うん、
で、ようやく先週になって1月15日にパッチが出ましたと。なんで、これ、まあ、シスコによると11月ぐらいからどうも攻撃されてるようだっていう話があったんで、ひょっとしたらだから2ヶ月ぐらいずっと対策ない状態だった可能性があって、こんなんさ、そのパッチもないし、攻撃もあるし、被害事例もあるし、で、回避策もないって言ったら、もう危なくて使いやらないよね、これね、もう、ね。
いや、もう止めるしかないやん、みたいなね。
そう。本当だからもうサービス止める以外多分手はなかったんじゃないかなっていう感じで、まあ、あの、これを使ってるユーザーがどういう対処してるかよくわかんないけど、データ複製の公開の状態としても珍しいというか、まあ、しょうがなかったんだと思うんだけどね、おそらくね、その、別にシスコも遅らせようと思って遅らせたわけじゃないと思うんだけど、
うん。
多分準備が間に合わなかったか、その悪用事例が先に出ちゃったんで、どうしようもなかったかわからんが、ちょっとまあこういうふうな、その1ヶ月、2ヶ月待たされるっていうことはちょっと珍しいなというふうに思いましたし、
そうですね、うん。
使う側からするとこれちょっとシャレにならんなっていう、で、まあちょっと注目しましたというのと、
うん、
あとまあ今回はそのメールのソリューションなんだけど、まあこれまでにもそのメールが狙われるケースって、まあたびたびゼロデーとかでね、
うん、
あったし、あと最近だとさ、ほら、あの、やれ、脱 VPN だとか。
はいはい、定期的に出てくる脱何々ね。
こういうのが侵入経路に使われてるから、やめましょう的なやつってのは出てくるんだけど、何も狙われてるのは VPN 機器だけじゃなくて、こういう機器とかさ。
いや、ほんまそう。
あと、前に辻さんが紹介したんだっけな、あの、クロップが狙ってたさ、そのファイル転送系の。
ああ、Go Anywhere とかアクセリオンとかその辺のやつね。
そうそうそうそう。あの辺も結構一時期集中的に狙われてたじゃないですか。
そうですね。最近だとクレオとかもね、バカバカってやられてましたよね、ちょっと前にね。
で、あれもその、製品のその、機能の性格上さ、外部とやり取りするためのものだから、外部との接点がないわけにはいかないし、だから外部にさらされているものだし、
うん。
なのにそのゼロデイでいきなり狙われたからもう防ぎようがないっていう状態だったと思うのね。
うん。
で、そういうものってなんかこう最近ここ何年かすごく増えていて、メールだの、その今のファイル転送だの、まあ、ファイアウォールとかの機械でもあるし、VPN ももちろんあるんだけど、なんか全体的になんかそういう、なんていうかな、その外部からその攻撃にさらされている機器の安全性とかリスクに対する考え方がもうちょっと従来とは違ってるなっていう感じがしてて、こんなさ、1ヶ月もパッチが出ないまま放置なんてできないから。
いや、怖い怖い。
それ考えると、そもそもこういう使い方自体を見直さなければちょっとダメだなっていうのと、あとまあ、仮に今回みたいなその、データ不正が出て対処のしようがないとなった時のその自前での回避策が何かしら持ってないと、
うん、
すぐには攻撃を受けないよっていうなんかね余裕がないとさ、もうちょっとゼロデーとか、まあ、ゼロデーでなかったとしてもパッチが出てすぐに攻撃を受けるっていう世の中だから、
うん、
ちょっとね今までの常識も全然通用しないなっていうのを今回のでまちょっと改めてまた思ったなっていう。
これでもデフォルトでオフとはいえ使ってるところまあまああるんやと思うんですよね、その国内でも被害事例が出てるってことは。でね、これの厄介なところはね、その自分たちがその自組織の中で使ってるものだったらまだしもね、外にサービス提供しているものやったらいつ治るか分かれへんもののために止めることもできへんしって、このなんか抜き差しならん状況というか、なったらどないもこないもニッチもサッチもないやなと思うんですよ。
そうそうそう。だからこの、まあ、今回のその東海さんもそうだけど、サービスとか顧客向けに何かを提供するっていう場合の考え方が、ちょっとね、その、これまでのそのリスクとは異なるというか、こんなの、そんな想定しなくても大丈夫でしょって思ってたことが、まあ、今は普通に平気で起きるから。
うんうんうんうん。
なんかね、今、辻さんが言ってみたいに、自社向けだけのリスクとはちょっと違うよね、今のはね。
そうそうそうそう。なんか自分たちが、そのなんか単に売り上げが下がるとかっていう被害が自分たちだけなんだったら、まじも、これもある意味サプライチェーンなわけじゃないですか。預けてる情報が見られるっていうね。
そうだね。うん。
だから非常に厄介やと思うんですけど、このパッチは出えへんにしても、これ長いこといつまで出えへんのって僕もこれ思って見てたんですよ、この脆弱性。
うん。
このパッチ出されへんにしても、緩和策も、まあ、1万歩譲って出されへんかったとしても、せめてこう、なんか、通信経路上で止める方法とか出されへんかったもんなんかなと思って。
まあ、でもね、一応、その、シスコのアドバイザリーにはね、まあ、それっぽいことはいろいろ書いてあって、ファイアウォールでここをこう、構成だとか、なんていうか、一般的なことは書いてあるんだけどさ。
うん。
まあでもこれ今更言われてもなーっていう感じのことしか書いてないよね。
なんかこうせめてこうね、和風のルールみたいなやつとかね、例えばね。
いやー、なるほどね。
厳しいわーと思ってこれマジで、ほんまに。
まあ確かに。
これどうしようもなくないですか、これでも。ベンダーが何もしてくれへんかったら。
これ以外のそのベンダーとか、まあもしかしたらそのシスコの製品、別の製品とかはなんか攻撃止められるのかもしれない、わかんないけど、まあ、だからもそういうその適切な情報公開がなければ、まあ、ユーザー側止める以外の手立てはないよね。
そうですよね。まあ、あとはもうちょっと言うと、そういうバックドアとかを仕掛けられるのは、それを検知するっていう入られた後の策ですよね。
そうね。今回のね、その、さっきの紹介した中国のアクターによるバックドアとかっていうのは、まあ、一応シスコア側が調査して結果を IOC として公開はしてくれているんだけど、
うんうん、
利用者側にそれらをちゃんと適切にハンドリングする能力がないと難しいし、一応今回のその先週出たパッチでそのアップデートすれば、もし仮にバックドアが入ってもそれも全部消えるらしいのね。
おお、そこまで一応やってくれるんですね。
うん。なんで一応そういう対応はしてくれているんだけど、まあでもその、それが出るまでの1ヶ月間は何もなかったわけなんで、そこの範囲は利用者が自分の責任でやるしかなかったわけだし、まあ一応その、シスコの製品を使ってるから当然シスコのサポートは受けられるはずだから、支援はね、受けられると思うんだけど、
うん。
とはいえだよね。そこでちょっとね、どういう、何ができるのかっていうのはなかなか難しいなって思いましたね。
いや、そうですよね。なんか、よりやっぱ入られた後、どうするかみたいなものも、考えとかんと、自分たちでできることの範囲と、そうじゃない範囲を切り分けとかんとあかんなって思いますね。
いや、本当にそうそう。ベンダー、まあなんか割と日本だと、その、なんだろうな、直接こういう機器のベンダーだけでなくて、例えば、こういうのを、多分 SIR とかさ、出入りの業者を経由して導入 してたりだとか、
うんうんうん、
まあ、あるいはシステムの運用保守は別の会社に任せてるとかっていうことは結構多いと思うのね。特に日本の企業はそういう形態が多いと思うんだけど、そういうのに任せっきりではちょっともうね、太刀打ちできないんで、こういうことがあった場合に、その自分たちのビジネスを守るために何ができるかっていうことをちゃんとあらかじめ整理しておかないと、起きた時に立ち往生しちゃうというか、あたふたしちゃって。
何もできませんで終わっちゃいますもんね。
うん、そうそう、そういう感じになりそうだなって感じがしますね。
いや、なんかこう、ゼロトラストがあかんわけじゃないですけど、やっぱり、なんだかんだ結局多層防護大事なんちゃうんっていう気になりますね、こういうの見ると。
そうね。まあ、今さ、まさに辻さん言ったみたいに、その、これまでの境界防御からゼロトラストへの、こう、何、パラダイムシフトのちょうど途中っていう感じ？まあ、それがもう10年ぐらい続いてるけど、まだまだみんな一気に移行できるわけじゃないし、徐々に徐々にっていう感じじゃない。だからそう考えると、従来のね、その多層防御の考え方って全然、なくなってるわけじゃないので、やっぱその辺をちゃんと、基本をしっかり押さえて、いろんなことを考えて準備ができている会社と、なんかもう全部どっかに丸投げで何も考えてない会社っていうのはだいぶ差が出るよね、そこでね。
ああ、なんか分け目になりそうですね、こういった時にね。
うん、そういう感じが、こういう事例を見ると思いましたね。
進化が問われる。まあ、ひとまずパッチが出てよかったなと思いましたね。
そうね、ようやくだけどね。はい。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、ということで、今日はセキュリティの話を2つしてきたんですよ。最後にね、おすすめのあれを、して終わりにしようかなと思うんですけれども。
はい。
今日おすすめするのはですね、キヤノンのですね、リングタイプページクリッカーという、まあ、いわゆるクリッカーです。プレゼンの時とかに使うやつですね。指にこう、なんていうか、指輪形式でこうつけて、で、手元でパソコンを触らずにページ送り戻し、あとはまあブラックアウトとかそういうのができるような製品なんですけど。
あー、リングタイプのやつか、見たことあるわ。
多分有名なやつやと多分黒曜の黒曜石なんですよ。
あー、そういうのがあるんだ。ごめん、知らないわ。
2013年ぐらいに出たやつかな、確か。随分前から出てるやつなんですけど。それに変わるようなやつで、僕、両方持ってるんですよ。
あ、そうなの？
そう。で、これも使ってみたんですけど、決定的な違いはこれ二つあって、一つは、まずこっちの方がちょっと安い。っていうのが一個と、あともう一個は、こっちはね、安いにも関わらず、Bluetooth にも対応してる。黒曜石の方はね、USB のポート一個必要なんですよ。
ああ、よくあるあれか、ポートと通信用のモジュールくっつけるやつか。
そうそう、USB のちっちゃい、こう、レシーバーを挿すタイプなんですよね、黒曜石って。
よくあるよね、そういうタイプね。うんうん。
そう。で、まあ、ラップトップとかで、そのプレゼントとかしてると、その USB を、その、何ですか、出力、映像出力の方に使ってもうたら、もう一個しか USB の A ないです、みたいになるんですよ。
ああ、なるほど。
そうそうそうそう。なんで、まあ、なんか困った時の Bluetooth みたいなもので、予備で、使うこともできるっていうのもあって、僕最近こっち使うようになってますね。
へえ。僕さ、もともと、クリッカーと、あとその何、ポインター、レーザーポインターとクリッカーくっついてるやつ。
うんうんうんうん。
うん、あれをずっと愛用していて、まあ、今でも使ってるんだけど。
はいはい。
最近さ、その、セミナーとかでも、オンラインのセミナーが増えたっていうのと、あとそのオンサイトでその会場でやる場合でもハイブリッドになってることが結構多くてさ、
あ、確かに多い。
なんでそのポインターを使う場面がなくなったんだよね。ポインターだとその会場の人しか見えないから、
あ、ポインターがそっかそっか、配信では反映されないんですね。
そうそう、なんでポインターを使わずにその画面でわかるようにマウスなりそのプレゼンテーションのツールを使ってやるっていうことが前よりも増えてきて、結果そのクリッカーも使わなくなっちゃって
ああ、そっか、PC の方でやっちゃうってことか、それは。
そう、そういうことが多くなってきて、最近だからね、ポインター兼クリッカーって、まあ割といいやつ持ってるんだけど、使う機会がもうめっきり減ってさ。
はいはいはいはいはい。気持ちはわかる。
まあ、まあでも考えたら、そのまあポインターはなくても、この手の、ちっちゃなリングタイプのクリッカーはあると便利かもね。
便利便利。オンラインでも、オンラインで全然、なんていうの、その PC の前から動かないとかっていう風なものでも僕これ使うんですよ。
あ、そうなの？へえ、それなんかいいことある？
まずそのキーボードを見たくない、まず、あんまり。
ああ、講演中に？なるほど。
そう。で、講演中とかでもほら、ワイプで自分が映ったりとか、上半身だけ映るとかっていうタイプのやつもあるでしょ？
うんうんうん。
で、やっぱりね、これ僕思うんですけど、プレゼンっていうのはやっぱ、大事なとこ、もうちょっとコンテンツが一番大事ですし、喋りももう大事ですよ。でもね、かっこよくないと。やっぱ。
なるほど。
うん。やっぱこう手振り身振りをつけたりとかね。で、しかも手振り身振りをするっていうのは、結構やっぱこう頭の回転を良くしたりとか、緊張をほぐす効果も僕はあると思ってるんですよ。
うんうん。
限られたもうここから動けませんとかっていうに決まってるっていうのはやっぱ不自由なんで余計なことを考えなくてもいいようにこれでやる方が僕はいいと思います。
ああ、まあ確かにね。まあどこにいても同じ形でできるようにするっていうのはまあある意味正しいやり方かもしれないけどね。
そう。あとはなんかリアル会場とかやったら僕はリハするとき、リハっていうかその接続テストとかするじゃないですか。
はいはい。
そういう時に PC を置いて、これをセットして離れてお客さんの席からちゃんとスライドちゃんと見れるかみたいなとか、色大丈夫かとかチェックするんですよ。
ああ、僕もそれ毎回やります。一番後ろまで行ってちゃんと文字が読めるかとかさ。
そうそうそうそう、そういうのにも使えるんで、あるとやっぱりね、全然ないのとは大違いだと思うので、まあ、機会そんなにないって人もね、プレゼンする機会ないって人もいるかもしれないですけども、いざという時に役立つと思うんで、いいと思います。あとは、クリッカー用意しました、みたいな感じで、あ、大丈夫です。自分なるんで、みたいな、ちょっとかっこいい、みたいなね。ところもあったりとか。
ちょっとスマートだよね。
そうそうそう。あとね、ほら、ネギさん、なんていうんですか、クリッカーの、なんていうの、ポインターついてるやつって、さっきおっしゃったじゃないですか。
はい。
あれね、僕ね、あれ使ってる人、僕、結構気になる動きをする人がたまにいるんですよ。
どういうの？
人間の差がなんすかね、テレビのリモコンに慣れてるのかなんか知りませんけど、クリッカーをなぜか、投影してる資料に向けてポチって押さはる人。
ああ、向けちゃうのね。わかるわかる。
うん。あれね、あんま良くない、良くない、あんまり良くないと思う。あれ、意味ないやんとかってなって、こう、気になってまうから。
多分、なんだろう、赤外線とかのリモコンの感じとかさ、あとまあそのポインターがついてるってのが多分あって、どうしても向けちゃうっていうなんか修正が。
そう。チャンネル変えるみたいな感じでね。あれが発生してしまうとちょっとカッチョ悪いなっていうところがあるんで、これはリングタイプだとそんなこと絶対しませんから、そういうのでもいいんじゃないかなって思いますね。
ああ、確かにね。
はい。意外とね、そういうことに気をつけて僕喋ってるんですよ。いろんなところで。
いや、でもそういうところは大事ですよ。
そう、大事大事。はい。なんで、もしよかったら使っていただければいいんじゃないかなというふうに思いました。ということで、また次回のお楽しみです。バイバイ。
バイバイ。